あなた方の口の言葉によくよく注意をしなさい。私が与えた約束を解き放ち、感謝と賛美の声を上げ続けなさい。あなた方は確かに唇の実を見ていることになります。あなた方の周りにどのような状況が許され、あなた方の人生に何が起こったとしても、あなた方が信仰を用い、あなた方の唇に感謝と賛美を乗せ、そして神の約束を乗せるとき、あなた方はすべての状況が神の手によって変えられ、神の勝利と栄光が得られるのを見ていくようになると称されます。あなた方は周りに問題を転嫁してはなりません。あなた方の唇に神の言葉を乗せ続けなさい。その時あなたは必ず勝利と栄光を見ていくようになると称されます。あなたは自分の口が告白している身をあなたの人生に見ていきます。あなたは唇から出る言葉によくよく注意をしなさい。あなたのつぶやきが、またあなたの言葉が敵である悪魔をこの解き放ちます。しかしあなたが信仰の言葉を語るとき、神の力を、神の勝利を解き放っていくと主は教えます。あなたの唇の言葉によくよく注意をしなさいと主は教えます。
この私の言葉、神の言葉を基準に歩んでいきなさいと主は言われます。世は移ろい、あなた方自身もこの移ろっていきます。しかし私の言葉は変わることがないと主は言われます。それはあなたの心に私の言葉を満たしなさい。私の言葉に触れ続けていきなさいと主は言われます。
御言葉に触れるとき、あなたの施策と感情は守られていきます。神の言葉があなたの施策を守り、神の言葉があなたの感情を支えると主は教えます。あなたの努力や熱意、決心というのはあるところで限界を超えていきます。しかし神の言葉にあなたが触れ続けていくとき、神の言葉はあなたを支え守るでしょう。神の言葉に触れ続けなさい。あるときは神の言葉に非常に深く感動を覚えますが、あるときはただ神の言葉にこの触れるだけで特別何も感情は動きません。しかしそれでもあなたが神の言葉に触れ続けていくとき、あなたは感じても感じなくても、あなたの内なる人は強めなれ、あなたの霊は引き上げられていくと主は教えます。神の言葉に触れ続けなさい。それがあなたが勝利を見、祝福を見る大きな鍵であり、秘訣であると主は教えます。
私の切なる願いが見栄えに届きますように。私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。 We give you praise, We give you praise。 あなたを褒めたたえる、再び切なる願いが見前に届きますように。私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。主イエスを心から
私は多くのことを語り、またあなたに言葉を与えました。それをすでに受けた者もいれば、それを聞き逃している者がいます。あなたはもう一度その前にしっかりと座り、私があなたに与える言葉をもう一度しっかりと聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし、私の言葉はあなたを導くと主は仰います。その私の言葉をあなたが受けていくならば、あなたはどのような困難や問題の中にあっても力強く忍耐強く歩むことができます。それは大きな勝利と栄光を見ていくでしょう。もしあなたは私のことを受けていないとき、あなたは倒れやすく、うつろいやすくなります。愛する子、私のことをしっかりと聞きなさい。私はすでにそれをあなたに語り与えました。あなたはそれを受け取りなさいと主は仰います。確かに受け取った者がいますが、まだそれを受け取ってない者がいます。それでその者は主の前にしっかりと静まり、私の声を聞きなさい。私の言葉を聞くときに、あなたのうちに従う力が与えられ、そこから新しいことが始まってくると主は仰います。
この信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して決して目を離してはなりません。この死からよみがえったイエスをいつも思っていなさいと主は言われます。これからのこの Y の時代における戦い、激しい戦いの中で、この決して目を離してはなりません。これが勝利の秘訣であると主は言われます。
人間の知恵は、この神の愚かさは人の賢さに勝る。あなたはこの人間の知恵により頼んでいてはいけません。神の言葉に聞き、神の言葉により頼みなさい。それは最も最善の道であり、最も近道であると主は仰います。神の知恵は人の目には遠回りに見えたり、無駄に思えることがあります。しかし確かに神が導かれるとき、それは実は最短の道であり、最善であることをあなたは知るようになると主は仰います。
私はすべてを新しくし、もはや死もなく、悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださることは成就した、ことは成就した。見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく、苦しみ叫びも、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した。 ことは成就した」「ことは成就した」
愛する天のお父様、主イエスキリストの御名をあめでたえます。あなたはこの戸の中に住んでくださり、私たちのうちに今豊かに働いておられることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また、今日集われた人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる人一人をありがとうございます。また、天のお父様、すでにあなたは牧会しておられるあなたの溢れる民をありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たちにこの朝語ってくださり、励ましを語り、また語りかけを与え、あなたが用意されている祝福のすべてを受け取ることができるように、聖霊様豊かに導いてください。上からの知恵と識と礼を整えを持って、聖霊様豊かに語ってください。語り物の雲も減り下ります。主を語りください。信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝したいと思います。ハリアー。どうぞお座りください。私のため十字架にかかり、三日目の間、私に期待したがることに行きたいと思います。ありがとうございます。先週ですね、12月の30日でしたけれども、火曜日の日に、高見大司教とお会いしてまいりました。でそれは、今度2月5日にもたれます、殉教聖会のことでですね、裏紙天使を貸していただけないかということでお手紙を出していましたので、そのことで確認に行ったわけですね。だからですね、田上大司教にお会いに来まして、秘書の神父の方がですね、通してくださって、そして、アポを取ってたんで来られたんですけれども、そのお手紙をやっぱり持ってきておられまして、日本キリスト教師も持っておられましてですね、で、話が始まったわけであります。で、批判サイトのことがね、なんか問題になったのかなと思ってたんですけど、そういうことではなかったんですね。田上大司教自身はそれは別に見てないし、また間接的には聞いてはいるけれども、別にそれは別に問題にしてないということを言っておられまして、で、なんか後で聞いたらですね、大司教にも批判サイトがあるらしくてですね、なんかそういうことする人はいるわけですね、世の中にはね、やっぱりね、大抵ね、立場がある人にはそういうことする人はいるんですね。で、なんか、そのことは気にしなかったんですね、そういうことじゃなくて、この裏紙の天使堂ですね、2年前私たちは借りたんですけれども、その時に、これから開いていくので、まず主の授業に貸しますということを、なんかみんなを集めて言われたそうですね。そのことを、カトリックのある方から聞きました。で、それからですね、ご存知のように、2年間使わせていただきましたけれども、実はいろんなことにオープンされていたんですね。例えば、千の風のコンサートをしたりとかですね。それから、多宗教、いろんな宗教が一緒に集まって祈る会を持ったりとかですね、そういうことがいろいろあったようであります。でその中で裏紙の信者たちですね、信者たちの方がですね、信者たちの方が天使堂というのは単に集会をする場所ではないと、あそこは聖なる場所であると、言ってることは妥当だと思います。聖なる場所であると、だからそこでね、そういろんなことをやることはやめてほしいということがそうですね。で、なんか日本の3カ所で宗教者会議っていうのがなんかあったらしくて、つい最近かな、ちょっと前かな。そして、その報告会をしたいってことで、裏紙で承知させてほしいってことになったわけですね。いろんな宗教の集まったその報告会をね。その時に、いいですよってことだったんですけれども、その信徒の方から猛烈にですね、反対があって、で、一回説得したんですけれども、またどうしてもやめてほしいってことですね。ある意味で健全なような気もするんですけれども、そういうことがあったので、それから今度はもうしばらくは今度は、ちょっと他には貸さないということになったそうですね。で、我々は正解をするんですけど、でも一応もう外にはちょっとしばらくの間は貸さないということで、だから申し訳ないけど、今回は他の場所を探してもらいたいということになったわけですね。で非常に丁重にやられました。そしてその後キリスト教師のこともですね、結構読まれておりまして、大筋においてはすごくよくね、書かれていていいと思いますということだったんですね。ただいくつかね、修道会の服の色が違ったりとかですね、なんかちょっと事実と違うことがいくつかあったりしてですね、ものすごい丁寧に読まれてました。だから逆にすごく適当に読んでない、すごく丁寧に読んでおられて、いろいろお話をしまして、よかった、いい交わりが時でもできました。で、かなり突っ込んだお話もいろいろしまして、とても良い時を持つことができました。で、今後も、これからもいろいろ関わりを持っていきたいと思っておりますし、将来的にはまた再び、導きがあれば、 浦上天章でですね、またそういう成果をする時もまた来るんではないかというふうに思っています。一つ分かったことは、信者ですね、浦上の信者たちの中に入っていくと逆に逆に強いんだなってことを思いましたよね。もっと上が言えば一発なのかと思ったら、やっぱり浦上の教会の場合はすごく信者がやっぱり長い歴史があるので、まあ、いい意味で強いって言うんでしょうかね、なんかね、あるんだなってことを思いました。で、まあ、そのことは思っております。で、それからですね、昨日はですね、西田川の丘に行って、まあ、路上ライブをしたんですね。結構8人ぐらいで行ったんですけれども、そしてまあ賛美してる時はあれだったんですけど、まあ、我々が終わった後、トシ&なんだっけ、フチ、トシ&フチがですね、やっておりました。なんか拍手をされていたりですね、声をかけられたりしておられましたけども、まあ、その後お祈りしてたんですけど、そしたらですね、かつて関わった方々が来られてですね、でなんか私の妻の方にですけども、いろいろ話をしてきて、いろんな関わりが出てきまいりました。で、やはり主の示された場所に行って、こう、神様を礼拝したり賛美をすると、御心の関わりとか関係が開いたりするんだなってことを非常に強く思います。ぜひ皆さんですね、賛美隊としてですね、いろんなところに出て行ってほしいなというふうに思っています。で、これからもまたね、どんどん出ていければなというふうに思っています。まあ、それとですね、新年礼拝で、新年礼拝っていうか、まあ、新年はうちの場合は11月なので、1月1日の特別礼拝で、ほとんどの方来てくださったと思いますけども、お話ししましたのは、告白のことを語りました。で、先週聞くっていうことを話しましたけども、今日は従うってことを話しますけれども、告白のことを言いまして、で、これでずっと信仰のことを学んできたんですけれども、一通り、こうね、回っていくんですね。まあ、教会のことを来週話したいと思ってますけれども、で、告白のことを言いました。今日予言でも、第一でも第二でも予言が来るんです、告白のことをね。で、ぜひこの一週間振り返ってみてですね、1月今日は4日ですから、1日から2、3、4と、立ってますけれども、この4日間、皆さんは主にある告白をなさっていたんでしょうか。だからね、皆さんの言葉が、ね、何を語るかは、皆さんの人生に何を刈り取るかを決めます。ですから、周りがね、どんなに最悪であっても、人々からどんな災害を受けたとしても、私たちには十字架にかかられたイエス様がおられ、神様がおられますので、そのことを本当に感謝し、そしてその後ろにある神の計画を信じて、この神の約束を告白していくときに、人がどうであれ、ね、まあ、自分の罪を悔い改めないといけませんよ。必ず神様は全部益に変えてくるわけですね。その鍵はね、告白なんです、これは。で、何を語ってるかすごく大きいのです。聖書を見ますと、あなたの言葉の通りあなたに定めしようとかですね、あなたが告白したので罪に定められるとかね、出てくるんです、結構。言葉なんですね。何を語るかっていうのはものすごく大きいんですね。で、特にこれは信仰の世界ではものすごく大きいことを覚えます。韓国の純福音教会のチョンヨギ牧師がですね、信仰のことをよく語られますけど、彼は幻ってことをよく言われるんですね。夢と幻ってことを言います。でもそれとともに、その夢と幻をもら受けた後に、それを解き放ちなさい。で、クリスチャンは、芸術家だと。神の言葉を解き放つことによって、神がクリエイトされたように、創造する力が与えられている。クリエイトの方の創造ね。つまり、無から有を作られた神様から、その、創造する力をクリスチャンが与えられていて、神があるんですよ。クリスチャンがあるんだけど、神様がやってください。でも、それは、神の言葉を解き放つものを通して起こるってことを言われるんですね。で、これは信仰にとって大きなポイントなんです。で、今年の年頭にね、西暦の年頭にそのことを神様に導かれましたけども、ぜひ皆さんですね、これは意識してください。意識してないと私たちは、簡単に呟きます。意識してないと簡単に見える世界の現実を語ります。意識してないと簡単に神様と逆のことの方に告白が行きます。これも簡単に行きます。肉はもう簡単に神様と逆の方に行きます。で、私たちははっきり意識を持って神様の方に心を向けて御言葉に触れながらやっていくこと。だからこれが霊の戦いなんです。霊の戦いというと多くの人は悪霊を縛るとかそういうことを考える。それはもちろん霊の戦いの一部です。でも実は私が何を語るのかっていうこと自体が、これ、霊の戦いなんですね。でね、どうしても否定的になるとかね、信仰を語れないって人は祈ってください。神様、どうぞ私の唇が、神様の喜ばれる告白ができるように、感謝ができるように、神の約束を語れるようにってことを祈ってほしいと思いますね。その時ね、私たちはね、この神の言葉を語っていけるんですね。これね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。それで、今日も、この御言葉を、一緒に読んでいきたいというふうに思います。 1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。どっちが止めてくれる。で、ですね、これいつ もう毎週言ってますけれども、今年の言葉ですね、神によって生まれたものっていうのは十字架を信じた私たち、復活を信じている私たちはみんな全員世に勝つ。だから必ず勝つことができるんです。これ約束です、ね、そして私の信仰、すでに十字架を信じた私の内側には聖霊がおられて言葉が与えられているので必ず世に勝つ。その信仰に立つなら、その信仰を用いるなら、これこそ世に誓った勝利です。実際に勝利が現れてくるよっていうことを言ってるんですね。で、11月から新年が始まってこの言葉が与えられましたので、まあ、今3ヶ月目です。そろそろ、勝利の証があちこちで生まれ始めると思いますので、もうすでにいくつかありますけど、ぜひね、皆さん、期待してほしいというふうに思いますね。で、だから今年はその信仰を通して世に勝つ、良かった年になると、毎週言ってますけれども、ね、本当にたくさん良かったってことをね、11月には明かしてもらいたいというふうに思います。で、その鍵は信仰なんですけれども、じゃ信仰とは何かというと、信仰とは神を信じることです。イサミさん、自分を信じることではありません。可能性を信じることでもありません。能力を信じることでもありません。頼りになる人を信じることでもありません。神を信じることです。その結果として、いろんな人が助けてくれたり、ね、いろんな道が開いたりすることはもちろん起こります。でも、神を信じることが信仰の中心ですね。で、じゃ神を信じて具体的には何かって言ったら、神様の言葉を信じることですね。で、それは、特別に語られなくても、もう聖書の御言葉を適用できる言葉があります。ね。すべてのことについて感謝しなさいとかね。すべてのことを益とされるとかね。神を愛する者にはね。これは誰でも適用できますね。それと同時に、問題とか困難が起こった時に、神様に祈っている時、あるいはこう、礼拝に出ている時、あるいは何かこう、聖書に出る時に、すごく手を語られることがあります。これはまあ、レーマと言いますけれども、あなたに特別に語られる言葉ですね。そういう神様が語ってくださる、その言葉を信じることですね。これが具体的な信仰ということですね。で、じゃあ、その言葉を信じたときどうすればいいかってことは、これ言いましたよ。ね、これ復習してるんですけど、からし台の信仰ね。どんな小さくてもいい。で、皆さん、イエス様を信じたので、内側に聖霊がおられるので、この中で一番小さな信仰の人でも、からし台の信仰はあるんです。からし台の信仰を何とか作り出そうと頑張る必要はありません。からし台の信仰とはすでに与えられている信仰です。どんな小さくても。問題はそれを用いるかどうかですね。からし台の信仰でいいから、それを用いる。だから、例えば約束が与えられていると、必ずこのことは益になると。これね、聖書に書いてあるから、益になると。それを用いるかどうか。具体的には、感謝をする。それから、悔い改める。罪があったら悔い改める。そして、求める。そして、教会、あ、一番最初の言い方、教会にしっかりつながる。ね、そして、この前言いましたね、主に聞いて従うんですね。そして告白するってことですね。まあ、今パーって言いましたけどね、こういうことですね。で、告白のことをさっき言いましたけど、感謝に関しては皆さんね、これだけ繰り返しメッセージされてて、だいぶ身についてきたと思うんです。が、それでも、繰り返しますね。私はね、放っておくとね、簡単につぶやきするんですね。努力する必要ありません。もう簡単につぶやきができます。簡単にできますね。気がついたらつぶやいてたりしますね。で、感謝するってことははっきり信仰の実践なので、これは訓練が必要なんですね。で、皆さんね、意識して感謝をしてもらいたいというふうに思います、ね。これはね、神の技を見る大きな鍵になるということをね、覚えててください。ね、そして、求めるときは大胆に求めていただきたいというふうに思います。今、聖書を読しているときですね、ヨハネの福音書を読んでたときにですね、ヨハネに書いてありますね、求めなさい、そうすれば与えられます。で、あなた方が受けることは、神様の栄光であるってね。私の栄光であり、父の栄光であるって書いてある。つまり、私が求めて受けることは、私たちの祝福ってのは分かるんですけど、求めて受けることは、神の栄光になるって書いてある。これが分かるとね、すごく大胆に求めるんですね。神様の栄光になるので、求めなさいって書いてありますね。ヨハネの福音書のところ。14から17あたりを読んでください。繰り返していきますね。で、ね、ぜひね、そのことを覚えてください。で、今日は、聞くっていうことを先週話しましたので、それに今度は従うっていうことを話したいと思います。 で、神様に聞いた言葉を今度はそれに従っていく、応答していくってことをね、見ていきたいというふうに思います。ルカの5章のところ、何度も話しましたけれども、今日はここからですね、特に4節5節を中心に話をしたいと思います。一応1節から言いますね。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたかと。ゲネサレ湖とはガリラヤ湖のことです。で、この時イエス様は神様の働きをいろいろしておられまして、たくさんの人がイエス様の前に集まってきました。だからもう大群衆がいたわけですね。イエス様に押し迫ってきたわけです。そしてみんなはこの神様の言葉を聞こうと思って押し迫ってきたわけですね。リバイバルの時にはこれが起こります。中国の地下教会でリバイバル起こった時、人々がぐーっと押し迫ってきましたし、私も何度か奉仕に行った時ですね、こう本当に人々がこうね、狭いところにこう溢れて、本当にこうですね、迫ってくるっていうのがね、ありました。で、神の言葉にすごく乾いてるんですよね。これは精霊が強く働かれて、リバイバル起こってるのにこれ起こってきますね。で、この時イエス様の前に人は集まってて、本当に神の言葉を聞こうとして押し迫ったわけですね。それでイエス様はどうしたかというと、2節、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になったと。小舟に座ったと。で、それで、それは、漁師たちが漁から帰ってきてあったんですね。漁師たちはその船から降りて、網を洗っていた。つまり一晩漁をした後帰ってきて、網をちょうど洗っていて、あと片付けしてたと。で、イエス様はそのうちの一つのシモン、これペテロのことです、シモンの持ち船に乗ってパッと乗りましてですね、理由から少し漕ぎ出すように頼まれた。少し漕ぎ出してくださいって。どうしてかというと、群衆がわーって迫ってきてたので、ちょっと群衆と距離を持たないと、こう押し迫ってきてるので、ちょっと漕ぎ出して離れて話をされたわけですね。水上講談みたいなもんですね。長崎空港は水上空港ってありますけど、なんかね、ちょっと離れてね、こうやったわけですね。そして、ここ面白いのはですね、そしてイエスは座って船から群衆を教えられると書いてあります。当時は先生は座るんです。で、生徒が立つっていうのは当時のあれですね。だからここ離れてこう座ってはね、座ってってのはもう本当に下に座ってですね、椅子じゃないから当時はですね。で、人々は、ちょうどね、イスラエルがいた方は分かるんですけどね、山上の水訓教会なんかそうなんですけど、これ、ね、なだらかな坂になってるんですね。で、五千九州したとこもそうなんです、なだらかな坂になってる。だから、こう、小舟を出してこう読んだときに、こう、なだらかな坂のところに人が、座ったか立ったかわかりませんけど、ね、普通は立つんですけど、立って聞いてるときに、ちょうど階段教室みたいな感じです。ね、天然の階段教室みたいなところ、そういうところでイエス様が語られたのをみんな聞いたわけですね。で、その時に言われたんですね、お話が一通り終わった後に。ね、シモンに言われます。今日のところですね、4節5節、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたと。で、ペテロは、この後の言葉を聞きますと、シモン答えて言います。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも言葉通り網を下ろしてみましょうって書いてありますね。つまりペテロは一晩その前働いてきて、そしてこの漁をしてたわけですね。でもちろんこれは趣味の漁ではありません。釣りが好きな人います？この中で釣りが趣味の人、いないんですね。結構篠塚の牧師で釣りが好きな人です。漆島牧師とかですね、結構釣りが好きな人多いんで、小渕牧師とかね、釣りが好きな人、面白いですね。私も釣りはそんなしないんですけれども、これは趣味の釣りではありません。生活をかけた、釣りっていうか漁ですね。だから今漁をやってる方はですね、島原の久江牧師の息子さん、三男の広志君が今、漁に乗ってね、魚を釣ってますね。それと、野見山さんの息子さんの小一君も漁に行っておられますね。で、実は年末年始は帰省する予定だったんで、礼拝も来る予定だったんです。で、来れなくなったのは、ちょっと漁が不良でですね、年末一回帰ってきたんですけどね、2008年年末にね。もう一遍、またすぐ、勝浦に一回入って、戻ってくるはずの予定が、ちょっと、漁がダメだったので、すぐまた年末年始もまた漁に行かれたんですね。だからこっち来れないって連絡が入ってきたんですね。ちょっと残念だったんですけどね。つまり何か言ったら、生活のために漁をしている場合は当たり前ですけど本気で釣るわけですね。釣れないと生活があるからもっぺん行かなきゃいけなくなったみたいに本当に困るわけです。ということはペテロたちは当然生活をかけて漁をしてますから、一晩かけて釣れる時間帯に釣れるところに真剣に行って帰ってきたわけですね。でも一匹も釣れなかった。で、釣れない時にって一匹も釣れなかったっていう時のこのガクッとくるでしょうね。例えば皆さんがなんか会社でも何でもいいですけどね、学生の方は勉強でもいいです。ね、こう徹夜かなんかで一生懸命仕事をした、勉強した。で、終わってみたら、 それは全く何のなんかやらなかったのと一緒で何もならなかったってなった時のショックっていうのはものすごく大きいですね。これはハーってなりますよね。で、一晩かけて漁して結局一匹も釣れなかったので、でもそういうことですよ。本当に何にもならなかったっていうこと。だからものすごくこれは体が疲れるだけじゃなくて精神的にガクッときますよね。精神的にもガクッとくるし、一晩漁した後から肉体的にも疲れてる。それを疲れた体を引きずってとにかく後片付けしなきゃいけない。たくさん釣れた時の後片付けは楽しいでしょうけど、ね、例えば皆さんコンサートをやりますよね。コンサートするときにいろんな人がたくさん来てくれたら、コンサート終わった後の片付けが楽しいですよね。でもコンサートして誰も来なかった場合ですよ。そういうことは今までないと思いますけど、ね、もしそうなった場合ね、後片付けはですね、なんか、あーってこうため息が出る感じでしょ ね、普通で言えば。もちろん正直な人は感謝ですからね。感謝しながら片付けるでしょうけど。つまり何かというと、この時ペテロは、本当に疲れた体に鞭打ってか、あと片付けをしながら、もう本当に疲れたと思う。まあ、でも、イエス様の話を聞いてたんですね。使おうね。まあ、聞くともなしに、あと片付けしながらね。そして、その後にイエス様がおもむろに、深みにこぎ出して漁しろって言ったわけですね。で、イエス様は、人としては大工ですから、外来湖のことのプロではありません。ナダレに住んでましたから。ね。で、ペテロは外来湖の専門家です。いつも言いますように、イエス様の弟子になってなかったら間違いなくガリラヤ湖畔工業組合組合長になったと私は確信しております、ね、なのにそのペテロに向かって、まあ、人間的に言えばですよ、もちろんイエス様は神の子だから何でも分かってたらそれはそれもいいんですけど、人間的に言えばド素人のイエス様が全く釣れないこの時間帯にやっと網を畳んで終わってさあ帰ろう、もう寝ようと思ってるわけですよね。その時間にいるわけですよね。深みにこぎ出して網を下ろして漁しなさい。これはね、人間的に言ったらですね、そんなことしても何にもならないし、やっと帰って休めると思った時もあるわけですね。今日の朝ですね、明日の5時15分ぐらいに、まあ、今日家出てきてこっちに向かったんですね。5時過ぎにですね、娘がね、三女が起きてきたんですね。で夜中に私、寝たのが3時ぐらいなので、2時過ぎにですね、一回娘が起きてきた、トイレにね。あ、だから夜中に目が覚めたんだなと思った。で、また5時ぐらい起きてきたからですね、あ、お前これから5時15分ぐらいかな、行く前だから、あ、おね、今日はちょっと、ね、なんだっけ、ミュージカルの練習があるので、朝から、ね、早朝礼拝に出るのかなと思って、あ、早朝礼拝一緒に行くのかって言ったら、昨日一睡もできなかったとか言うんですよね。あ、そしたら早朝礼拝一緒に行こうってね、それがいいって言ったんですね。そしたらですね、言いました。いや、これから、寝るとかですね。そしたら第一礼拝来れなかったですね、今日ね。あれが早朝礼拝来とけばよかったですね。そしたらもう朝礼拝出てね、9時からの練習か、9時半からの練習が行けたと思うんですけどね。やっぱ寝ちゃったから来れなかったですね。でも普通はね、そういう時なかったらね、いや、寝たいんですよ。わかるでしょ？私これ、娘を責めてるんじゃなくて、私もしかねない。牧師じゃなかったら、いや、寝たいってね。これ人間わかりますよね。つまりこれなかったら、この時のペテロは普通で言ったら、もうやっと徹夜で漁して、しかも釣れなかった、体も心も疲れ果ててて、もう眠いわけですよ。だから、深みこぎ出して網を下ろしなさいって言われてね。しかも相手はド素人ですよ。我々エス様すごいってことを知ってますけれども、でもこのステージを考えたらね、いくらでもいたんですよ。だってはっきり言ってます、ペテロだって。ね、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。人が言ってん。でもこの後です。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。このでもが大事なんです。もちろんでも言わないでね。でもストライキもないとはよく言われましたけど、昔。ね、でもも言わないで従ったら素晴らしいです。ヨハネの21章の時には、同じシチュエーションで、ね、何も言わないで従ってますからね。でも言ったとしても、従ったんですから。で、今日は従うってことなんですよ。でも言わないで従えたらさ、素晴らしい。でも、言ってしまうことがある。言ったとしても、従うかどうかです、これ。これ全く違います。でもと言っても従う人は従う。でも、やっても仕方がないね。こんな時間にもう一晩やったんですよね。もうちょっとすいません。眠いんで寝ます。一眠りしてから行きますって言えたでしょ。あれは、エス様、実はね、この時間帯は外来湖の魚はお休みするんです、魚も。だからね、餌をまいても釣ってもダメなんですよね。だからね、もうちょっとしてからまたやりますからとか言ってね、いくらでも言えたと思いますよ。そうですね。 で、実際彼らは一晩私たちがやってもダメだったんですよって言ったんです。これね、優しく言ったと思わないですよね。だからちょっとこう疲れもあってですね、一晩やってもダメだったんですよっていう、そういうニュアンスを感じます。ね。でも、お言葉通りやりましょうって言ったの。ここなんですよ。彼らは主の言葉にしたかったんです。あなたの言葉ですからって。イエス様が言ってるから、とにかくやってみましょうって言った。そしたらね、大量になったって書いてあるんですよ。で、鍵はね、主の言葉にしたかったんです。だからね、主の言葉に従う人は奇跡を見るんです。でもこれもしね、言ってなかったりします、料理ね。八重様、すいません。ちょっときついんでね、一眠りしてから行きますんで、ちょっとすいません、他の人に頼んでくださいって、こう彼は寝たとしますね。で、別に魚釣れないですよね。あれね。でも別に普通ですよ。だって別に誰も何も思わない。そんなもんだと思うでしょ。実はそうやってね、本当は見れる奇跡をね、私たちは見てないことが実はね、結構あるんじゃないのかなと思うんですね。旧街道に移った時、パウル牧師が来られて会社式した時、面白い説教されました。やら僕が示されたところに踏み込んできたので、こう開かれた。でももし、ね、その時示されたことに踏み出さなかったら、未だにここは空いててね、なんかね、ああ空いてるねって言いながらですね、皆さんは普通にこう通ってて、別にそれでも何とも思わなかったでしょうって。よく覚えてる、そう思います。奇跡ってね、実はね、起こってるべき奇跡に合ってないことがある。主に言われた言葉に応答する人は奇跡を見る。例えば、40何人でしたっけ、はい、41人差し入れ41人、2ヶ月半ぐらいですかね、3ヶ月ぐらい、2ヶ月半ぐらいですかね、2ヶ月半ぐらいで41人1人で7回8回持ってきた人いるってからすごい数ですね。で、その話を他にガードマンした人たちも話しましたら驚いておりました。ちょっとそれは普通ではない、普通じゃないですよね。で、証がいっぱいあるわけですよ、タイでいろんな証がね。でもそれは神様に言われたところに踏み出したからですよね。やってなかったら何も起こっていません。でも別に差し入れもらわなかったからといって何とも思ってません。そんなこと起こりっこないと思ってるから。そうですね。主の言葉に応答する人は奇跡。だってこの時ペテロははっきり言って魚釣れると思って行ったと思いませんね。一匹も出なかったんですよ。まあでも言葉だからじゃあやってみましょうねって言って、まあ、まぐれてなんか入ってくるかもしれないなぐらいでしょうね。それぐらいが精一杯だと思いますよね。普通に考えてこれ。ところがどうなったかというと、皆さんこれちょっと普通じゃないんです、釣れ方が。6節。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り網破れそうになったと。ね、まあ、いつも私はウォーなんて言いますけれども、ね、ギョッとか言いますけれども、ね、もう長崎人はダメですね、いつも言ってるからね。新しいところで言うと受けるんですけど。何かというと、こう本当に思わず歓声が上がるぐらい打てたわけでしょ。面白いんです。プロの彼らが昨晩徹夜でやって、もちろん釣れる時間に釣れるところにあったんです。一匹も釣れなかったんです。ゼロだったんです。ところが、釣れないはずの時間帯に主の言葉に従ったときに、溢れたって書いてある。破れそうになったって私は思ってるんですよ。あと一匹入ったら破れるぐらい釣れたんだと思います。これ以上入って破れる限界いっぱいいっぱいまで釣れたんだと思います。しかもすごいのはね、彼らの船がいっぱいになったわけじゃなくてね、網がいっぱいになったので、7節見ると、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだと。岸辺にいたはずですよ。ね。これ、ヨハネたちの船じゃないかと思うんですけども、彼らがやってきて、そして魚両方の船いっぱいになったところ、2艘とも沈みそうになった。岸辺にいて、漁してない連中、ちょっと悪い言葉は悪いけど、奴らまで、船いっぱいになるぐらい魚がいたってことですよ。つまり、ペテロが、でも言葉ですからって、とにかくイエス様の言葉に従ったら、自分たちの船がいっぱいになっただけじゃなくて、岸辺で待っていた、ただ傍観した人たちの船までいっぱいになっちゃった。他の船までいっぱいになったんです。もし私たちが本当に主に従っていくとね、私たちの教会に神の技と奇跡とリバイバルが始まるだけじゃなくてね、この長崎のある他の教会にまでその祝福を得ます。で、他の教会が本当に従っていくならばね、その祝福を私たちも受けます。わかりますか？で、あなたが本当に主に従っていくなら、あなたが祝福されるだけじゃなくて、あなたの周りの家族や、あなたに関わる人々にも祝福は及んでいきます。そうですよね。 わかりますか皆さん。だってこの時しかもね、でそのしかもね、神の表し方ってのはね、面白い。ゼロでしょ、ナッシングから、もう最大限いっぱいでしょ。だって、2層とも沈みそうになったってのはすごいですね。普通じゃないですね、沈みそうになったってのはね。でそこまで、こう、溢れたって書いてあるわけですよね。で、なんですね、神の言葉に従うときにそういうことが起こってくるってことね、覚えててほしいというふうに、思います。で、実は私はですね、去年ですね、もう2008年ですね、最近毎週、ね、路上ライブに出てるんですけれども、ちょっと意識して出てきますね。で私はその、人に聞かせる賛美っていうのには、ね、別に、特に導きを持ってないんですけど、ね、本当に神様を礼拝することと、神が呼ばれてる人にね、なんか届くと思うんです。だからそれを意識してやってるんですけれども、で、以前ですね、5月の5日だったと思います。子供の日だったと思いますけども、愛と平和のコンサートがありました。それは、稲佐山の野外、なんていうのかな、さだまさしのコンサートするところね、もう今はしませんけど、ね、20年間やってやりましたけど、その、あそこであったんですね。で、4月29日にもあったんですけど、その時は促しはなかったんですけど、5月5日の時はね、あなたも行って立ちなさいって来たんですよ。で、かなりはっきり来たんですよ。で、私は思ってたんですね、私が歌ってもなってね。ね、別に私はそういう飯はないと思うし、歌ってもらうと思うけど、でも、ものすごい強く来たんですね。それで私は行って、最初山田とゴスペルクラブの中に一つ入れてもらって、アートイネルを一緒にみんなと歌いました。で、最後に、奇跡、はっきり奇跡できたんで、奇跡を歌ったんですね。ね、下田たちと一緒に歌ったんですね。その時に、今日ちょっとお休みしておられますけどね、最近ずっと来ておられる、あの時以来ずっと来ておられる一人の兄弟が、バーッと近づいてきたんですよね。歌ってる時ね、そしてステージのそこまで来て、こうね、あそこすごくスイッチがでかいんですけど、そのそこまで前まで来て、で終わった後私がこう降りていったら、最初に近づいてたのはね、千田さんでした。千田兄弟がですね、よかったですとか言ったら感動してきてくれたんですね。それですごく励ましと慰めてたんですけども、その後その兄弟がやってきて、で、ね、涙ぐんでね、よかったって言ってね、握手してくれたんですよね。私、メッセージで感動してもらったことはあるんですけど、賛美であんなに感動してもらったのは生まれて初めてですね、歌を歌ってね。えらく嬉しかった。その後に、実は声を聞いたことがある、ラジオしてますねって言われて、ラジオのリスナーだったことがあったんですね。それで、それから、次の日、5月3日は賛美大会だった。4時間ぐらい長いやつ。最初から最後まで全部いたんですね。全員採点つけて、彼の採点によると、長崎教科が上位を独占しました。彼が審査員だったら、長崎教科がみんな白馬に行けたんですけども。そうだったんですね。彼の審査ではね。そうだったんですね。だから、召された人でしょうね。そういうふうに。彼はそう思ったってことだからね。ね面白いですね。で、その後、真っ白になったでしょ。我々、なんかね、正直驚いてるんですよ。私、メッセージ行ったならね、あれなんですけど、賛美しに行ったわけですね。で、神様は賛美隊と言ったらもちろん働かれるんです。でも、一発で来て教会につながるなんてことは普通ないですよね。まさに一本ですけどね。あれちょっと驚いたんですね。これはね、神様の言葉の凄さです。言われたんですね。行きなさいってね。触れる人がいるっていうの。で、最近またロジアブ出てもそうなんです。触れる人がいるって。で、昨日も西田が行った時にね、祈ってきました。神様の寄せられた人に会わせてくださいって。そしたら賛美終わった後だったんですけどね。妻がね、はっきり向こうから声をかけてきた人がいたんですね。ちょっとまだね、もうちょっとしたら詳しく話します。面白いなと思うんですよね。神の言葉に踏み出すとね、神が用意している技とか働きがあるんです。だからね、ただその時ね、この時のペテロみたいにね、思うんですよ。そんなことやって何になるんだろう。私は本当に自分で思ったんです。私が言ってもなってね、私が言って歌うよりも他の人がもう一曲歌った方がいいんじゃないかとかね、妻の歌した方がいいんじゃないかとかね。思ったですよね。でも、はっきり叱られたんですよね。あなたが立って歌わなきゃいけないってね。で、皆さんね、神様が導かれることがあるんです。で人間的にはですね、例えばその前、一匹も釣れなかったでしょ、ペテロは。まあ、全然ダメだったわけでしょ。で、しかも人間的にはこの時間帯行っても仕方がないわけでしょ。それでも、主が言われた言葉に応答するかどうかってすごく大きいんですね。よくお母さんが子供さんのことで悩まれることがあります。どうしたらいいのかしら。で八方手を尽くしてどんなにしてもダメだった。でそこからやっと神に聞き始めるわけですね。で九州にもそういう方がいっぱいいてですね、例えば光くんね、それからとしやくんね、長崎で言えばね、行きましたけど南くんもそうですね。ね、みんな面白いですね。 お母さんたちはなんとかこの子と思うわけですけどね、みんなそれでいろいろ問題変えちゃってですね、ダメなわけですね。で、光くんなんかもご存知のようにドレッドヘアですね。それでダメね、一応進学生したんですけど、本当に一応進学生してるだけだったんですね。ところがですね、ご存知のようにアメリカ周りのチームで全く変わったんです。ちょっと驚くべき変わったんですね。彼の変貌は驚くべきでした。なぜ変わったかとアメリカチームに行ったからですね。でその鍵は面白いんです。お母さんが息子さんのことを思って、で西高の丘で祈ったんですね。神様に悔い改めてね、神様くださった息子をこんな風にしたのは私の罪です、許してくださいって本当に悔い改めて、そしたらその祈りが受け入れられた気がしたんです。そして神に言葉を求めたら言葉をあげた。神は国を作り変えられるって。でその時に国を作り変える方にとって私の息子なんて簡単に作り変えられるって信号が来たんです。で喜んでた。でその頃熊本にいて、息子さんは飯塚にいて、飯塚で好き放題してた。それである時の朝イカラチマ聖会になぜか気が向いてきた。そしたら他人と思ったら自分の息子だったでびっくりしたので、思わず悔い改めそうになったらいつも言うように神様が言われたんですね。もう悔い改めなくていいって、私はあなたに約束を与えたではないかって。で彼女はそれで信じたわけですね。で この後のところが分かりました。神様が信じますって、その後主から語り会が始まったんですよ。今回のアメリカ周りのチームに誘いなさいって、このチームで彼の人生に変化が起こるから誘いなさいって言われた。でも思った、誘ってもいいかなと思ったけど一応電話した。でご存知のように誘ったん。お金出してくれるのって言うから、いやあなたバイトしたでしょ。え、ダメダメ、これは車の免許を取るのとバイクを買うのね、そのために頑張ってきたんだから、バイトじゃない しちゃんと社員でした、ね、ダメって言ったの。だからね、それでガチャンと切っておしまい。その時ね、みんなね、九州の牧師たちは長崎に来てた月曜日で、みんなで礼拝した後訓練してたんです。いろんなね、今はしてませんけどね。でそれでそこに来てたの。でその時に、ね、礼拝してる時幻が見たの。私夢だったの、幻です。で礼拝の時に長崎の礼拝の幻で見たんですって。はっきり光くんがバイクに乗って倒れるのをね、大転倒するの、大怪我するの。それでね思ったの、これ絶対まずいってアメリカ行かなきゃ。それでまた電話かけた、ね、こういう幻を見たから、あなたはバイク買っちゃ絶対事故に遭うから行きなさいって。今度はね、神から見た幻だからね、かなり強気で言ったの今度はね。おやだ、息子さんいました、脅迫する気かって、ね、それでおしまいでもしここから、ここからお母さんは人間的になんとかお金出して見かせようとしたわけでもないし、それあとしつこく言ったわけでもない。でも彼女は、お母さんは息子さんに神に言われた通りやったんですね。息子さんの方がね、その後に恐れるんですね。お母さんがああいう感じで言ってる時っていうのは、本当に神様から来てることが今までの人生ちょっと多いと、どうも、そしてそうなることが多いと、怖くなってきたんですね。ね、でバイクはまた来月でも来年でも買えるし、また仕事すればなるけど、これアメリカ行っといた方がいいし、アメリカ行けば一生懸命自分で納得しそうです、箔がつく、友達にいい格好もできると、一生懸命ね、ディズニーランドも1回ぐらい行っとくのはいいことだと、一生懸命自分で自分に納得したんですってね。おいで行くことにしたわけです。彼は自分のお金行ったんですよ。1年間働いたお金で選んだんですよ、神からの語りかけに。何ですか、いやこれはもう、バイクを買うんだ、免許を取るんだって決めたわけでしょ。だから、ね、んなこと言ったって、ってこういくらでも跳ね飛ばせたんだけど、でも神のものをはっきり感じたんですね。言ったんです。その時人生変わったんですね。はっきり変わりました。これですね、皆さんね、これね、やね、神の言葉に応答するかって大きいのです。皆さん、神の言葉に応答する人ははっきり神の手を見るのです。ね、トシ君のお母さんもそうですよね。トシ君のお母さんも、トシ君がこう家にこもってしまっててね、ね、やった時に最初は教会のこと言ってもダメだったんですけど、なんかすごく素の上に足があって祈ってからでしょうね、教会行ってみないって言ったら、自分でもびっくりします。トシ君はなぜあの時行くって言ったか分か、自分でも分からない、人に会いたくなかったトシ君が行くって言って行ったわけですよね。そこでいつもコンサート言われますけれども、私の目にあなたはこうやって立って、私はあなたを愛してるって言葉を牧師が語ったんですね。そしてその言葉は心に、突き刺さったってから言いますね。突き刺さるって言うと大体否定的になっちゃうんですけど、まあこういい意味で突き刺さった、本当に深く入ってきたわけですね。でそこから彼は変わったわけですよ。ぐーっと本当にね、学校に行けるようになったし、人生変わったわけですよね。1年後には一緒にいて一番面白い人になったわけですよ。一番暗かった人が本当に逆転したわけでしょ、ね、本当に本にとって嬉しかった。でもそれはそこからですよね。これね、応答したからです。 だからね、あの神様から語られた言葉にね、そんなことしたって何になるんだとかね、無駄だなとかね、思うことがあるんです。でも確かに神が語ってる、でもそれをしたって何になるんだろうかなってこう思うし、そんなことしたって時間の無駄だなとか、そんなことしたって疲れるだけだなとかね、思うことがある。でも確かに神様が語ってると思うときに、私たちはそこに応答していく、従っていくときに、実はね、神の用意している祝福とか神の用意している技が起こるのです。だからね、じゃあ従わなかったら乗られかったら乗られはしません。普通に生き、同じように生きていくだけです。でも従うときに用意されている神の技って確かにあるんです。今お子さんのことばっかり言いましたけどね、主の十字架はね、どうもね、あの女性の信仰って今シリーズで書かれていますけど、どうも主の十字架の奥様方は面白いですね。このしもべは立つのですという言葉をもらう人が多いようです。でもあの前は何かって言ったら、ね、どうしてあなたは裁くのですかって言葉から始まるんですね。このしもべは立つのも、本日もね、主人の殺し台です、このしもべは立つのですって書いてあるね。これですね、で先月のちょうど10月号に、去年の10月号の雲虹に、下関教会の松尾牧師のことのことを松尾牧師の奥さんが書かれています。後でゆっくり読んでください。面白いなと思うんですね、松尾牧師の今牧師ですね、松尾牧師はですね、福音派のある教会から死の時間に導かれてきました。でその導かれる直前に彼はちょっと精神的にいろんなことがあって苦しくなってた。その結果タバコをね、クリスチャンだったけどタバコをすごく吸うようになり、それからパチンコにちょっとすごくこうね行くようになってしまってたそうです、その時ね。ね、そしてこっちの展開してきた。それまではあんまり罪意識がなかったみたいですね。ところがこっちに展開してきた後、性の働きが強かったからでしょうね、罪意識を感じて、あのそれまでは平気だったけど、隠れてするようになったと。罪意識を感じるから隠れてするようになったと。その結果、朝お弁当を持って会社に行ったはずなのに、用事があって会社に電話したら、今日はお休みされてますって言われたって書いてありますからね、書いてあること言ってました。書いてショックだったそうです、奥さんはね。で帰ってきたので、どこ行ってたのって言ったら、いや仕事行ってたよって言われて、ますますショックだったわけですね。でそしてそのうちだんだん今度はもっとひどくなってきて、精神的にこう分裂病的みたいになってきた。でもかなりもう精神的にもおかしくなってきたそうですね、ご主人の方ですよね。それでその時に、まあ、あの彼女は泣いて叫んだそうです、神様に ね。それは何かって言ったら、パチンコすることも辛かったし、タバコ吸うのも嫌だったんだけど、それ以上に嘘をつかれることが嫌だったみたいですね。それで、まあ、泣いて神様に祈った時に、ご主人が、あの、それからは本当のことを言ってくれるようになった。でも、パチンコはやめれないし、タバコもやらなかったんですね。だから、ね、その時神は語られたんですよ。もしその時ですよ。あなたの夫は牧師になるって。それで書いてあります。後で読んでください。それでね、冗談やめてくださいって、その前にこれ治ってからじゃない。ね、なったとしても10年後と思ったそうですね。ね、なったとしても10年後と思った。そう思うでしょう。ね。そしたらですね、神様はその時はな、あなたね、あの、このしもべを立つのも、ね、あるするのも私の殺したい、主人の殺したいです。このしもべは立つのですと語られたんですって。ほいでね、神様にそう言われたまでね、奥さんね、神様そうは言ってもどうなって、こういろいろ葛藤したそうですけどね、最後に言ったそうです。わかりました、神様。じゃあ、もう、夫を神様ご自由にしてください。あの、神様にするっていうのはなさることを信じますって、こう、祈った時に思い出したんです。10年前に、本当に献身の祈りをして、祈ったことを思い出したんですって。そこから面白かった。その直後ね、不思議な方法でね、イスラエルに行くお金が与えられたんです。で、家族全員でイスラエルに行ったんです。1999年です。今から10年前。ね、ちょうど今年2009年だから10年前。ね、そしてそのイスラエルのガリラヤ湖畔で、今日のこの箇所、この箇所の最後の11節に書かれている言葉、怖がることはなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。この御言葉は夫婦で語られたんですって。すごい感動する一方で、その前にタバコとお酒、タバコとお酒じゃない、タバコとパチンコと思ったんですね。まだやめれてなかったから。さあ、ちょっとこれじゃあね、神様の言葉は信じたんだけど無理だと思ったんですって。それ面白いです。そういうことは私は全然知らなかった。神様は私に語ってきたんですよ。松尾兄弟を牧師に立てろって。だから秋元牧師の確認を取って、ね、あの、そして電話したんです。今でも覚えてます、私はっきり。あの、ちゃんと飯塚に牧師に確認してから、松尾さんの上司に聞いて電話した。松尾牧師に電話してですね、あの当時松尾兄弟ですよね、電話したら奥さんしかいなかった、仕事に行ってたから、あ、じゃあすいません帰ってきたら電話をくださいって言ったん、まあ、本人に直接最初に言おうと思ったから、そしたらご主人帰ってた時奥さんに言ったそうです。木原牧師から電話があったよ。その瞬間二人が思わず目を見つめ合ってですね、何の処分だろうって言ったそうですね。その頃なんか教会で奉仕をさせてもらってたので、あの示されました、奉仕置いてくださいって言われるんだと思ったんですって。 よくさんがね、何言われても従うのよ、あなた言われて当然なんだからって言われて、で松尾さんは分かったって言って、ね、覚悟を決めて電話してきたんですって私のところに。そういう状況だったんですよ。面白いですね。それで電話かけてきたと、私はだからね、なんかね、今から思えば確かに緊張感持ってましたよね。でも全然こっちはそう思ってないからね、松尾さんですか、今度どこそこの牧師にっていう推薦があるんですけど、私は導きだと思うんですけど、祈ってくれませんかって言ったら、最初意味がわからなくて、はって言って、誰がなるんですかとか、いや、松尾さんがなるんですかって。え、私がですか、冗談でしょとか言うから、いや、もう真面目ですとか言ってね。やったんですね。おいでね。二人で祈ってね、はっきり神から言葉が来たから立ったんですよ。どうなってますか？全くパチンコしなくなったんです。全くタバコを吸わなくなったんです。私は言ってんじゃない、奥さんが言ってるから本当です。見事ですね。似てるようなことが小渕牧師にも起こりました。前話しましたよね、美智子さんからね、長崎の時報告書をもらった時にね、書いてました。伝道師の話を受けた時も、副牧師の話を受けた時もダメだった。でも牧師の話を受けた時、夫は本当に変わりましたって、本当に安心を受けるってのは特別なことなんだと分かりましたって、神様の真実に感謝しますっていう報告書をもらったことがある。今でも忘れませんよ。感動しましたよね。はっきり変わったの。何かってね、飯なんですよ。神の飯に生きるとき、神の言葉に生きるとき、人にはどうしてもできないことを神がなされるのです。これ恵みです。松尾さん頑張ったわけじゃないですよ。いや、頑張ったと思いますよ。どんなに頑張ってもやめられなかったんです。だから精神的に甘いになっちゃったんですよね。追い込められて。で、分裂症ぐらいになったんですね。ところが、教会来続けてきたので、なんとか持ってたのが逆転しちゃった。ね、今やったんですね。で、奥さん、今いっぱい歌を作ってますよね。いい歌作ってますよね。一つなんか、エルヴィス・プレスリーが歌ったなんか名曲と似てて、すごくいい歌があったけど、なんかすごく似てたので、落とした歌があるそうです。秋元さんが言ってました。今でも言います。あの歌は良かったって。でなんかすごくいい歌があるらしいですね。でもそれは似てるのでちょっと入れなかったっていうね、歌があったんですね。まあね、面白いですよね。今、コンピューターの報酬いっぱいしてます。東京のホームページのね、御言葉のやつを作ったのは松尾牧師兄弟ですかね。松尾牧師ですからね。面白いですね。あの人もそうなんですよ。山田牧師もね、タバコやめなかったって言ったんです。いや、ギャラ欲しい、これだけはすいません、もうこれをやめれたら奇跡ですよ、これをやめれたらね、私奇跡を信じますよって言ってましたよね。少なくすることは頑張っていますけど、やめることは無理ですよとか言ったらね、教会中が祈った。教会中が祈ったら、あの人が急性肺なんかになってですね、横になって見なくなってね、タバコ吸えなくなっちゃった。でしばらく吸えなくなって、もう治ったのにね、もうタバコ見たくもなくなって、最近はね、一緒にね、食事流しててもね、タバコ吸ってる人がいたらね、ふっと入ってですね、席を変えられます。考えられないですよ、昔の彼から。頑張ったんですか？頑張ってないですよね。飯に来た。私は全員が僕しないと言ってません。誤解しないでください。でも、神の言葉に従うことを言いたいのです。神の言葉に従っていくときに、人にはできないことを神はなされるし、だってプロの彼らが一匹も釣れなかったんですよ。一番釣れる時間帯に、一番釣れる場所に行って、でもキリストの言葉に従ったら絶対釣れないはずの時間帯に釣れっこないはずなのに大量になったんです。これはね、しかも自分だけじゃない、もう一つをね、見ていた船までいっぱいにしてあげれるぐらい祝福されたんです。ここにはメッセージがあります。神の言葉に従う者は神を体験するんです。人の計算や計りを超えた技を見る。いやね、だから神の言葉を受けてほしいのです。そしてその言葉に従うときに見る。もちろんすぐ見る場合と、ある時間を経って見る場合があります。いいですか？これは覚えてくださいね。何でもかんでも従ったから次の日見るとは言いません。だけど確かに神の言葉に私たちが従っていくときに、神様の技と奇跡に預かるんですね。でもね、今までの人生でもしかしたら本当は見れたものを見てないのがあるかもしれません。でも落ち込む必要はない。今日から神に従えばいいんです。神の言葉を受けて、今日から神の音をしていくと、神の用意したものを私たちは見始めることができるんですね。いやね、このことを覚えてください。いいですか？神のものを失うことは、実はこれは人生を失うことにつながります。多くの人はそう思っていません。でも実は神のものを受けることが人生における最も大きな祝福なのです。それはね、今年世に勝つと言われましたけどね、世においても勝利になるものです。よくね、霊的なことばっかり言う、霊的なことももちろん大事なんですけども、実際的においても神様は勝利を与えますね。これをね、どうぞ 覚えておいていただきたいというふうに思います。あ、もう時間が来てますね。まあ、今日ここまで止めておきますが、ね、この後大量になったのでペテロは自分の罪に気づいて、そして、本当にこう、こんな私から離れてくださいって言いますよね。そしたらその後イエス様が怖がらなくてもいい、これからのうちあなたは人形を取るようになるって言って召し出すわけですね。で、神様の素晴らしい奇跡を預かった後召されていったわけですね。私たちも主の言葉に従うことを通して神の働きに預かっているということをね、どうだ覚えておいていただきたいというふうに思います。今日は、そういう話が良かったですけど、お仕事の面でも皆さんですね、主に聞いてほしいというふうに思います。まもなく1月31日に佐田達子さんの商店7周年の記念会を行いますけれども、福岡教会でご主の吉之助さんはね、奥様を通して救われたんですよね。それはCM スポット問題の時起こった時です。今でもよく覚えてます。で、のりこさんが願っていて、ご奥さんが願ったのはお父さんの使いこと、ご主の使いことだったんですけど、もうとってもいいお父さんだったんですけどね、ご主人だったんですけど、奥さんがキリスト教に一生懸命な仲間ね、でも自分はいいと、ね、いう感じだったんですけど、あの問題が起こった時に本当に困って神様に祈って救われたんですね。でも3年かかるって言われてたのに数ヶ月で解決がついて、でその後には再びすごく視聴率が上がったわけですよね。面白いこと言ってました。聖書を読んでることと礼拝に来て語られたことに従ったんだ。でそれをやろうとする部長会議で、重役会議で言った時に、内訳見つかったんだけど、みんなねやってることだから、そんなことしたらね帰って損をするしっていろいろ言われたそうです。でも彼は神の前にいやこうするって言って、全部にきちっと全部正式に本当に返して、できちっと全部謝ってもらったそうですね。でもそんなことしたら帰って損するとこだけど、神の前にきちっと言われた通りやってやったん。そしたら信用がすごく復活して逆転したわけでしょ。それで辞めろってね、新聞でも書かれてましたけど、最後は辞める前に辞めないでくれってみんなに言われたんですね。それで伊勢丹がね、福岡の伊勢丹がもう倒れかかった時に復活させるためにって名指されたんですよね。FBC を立て直したからってことで名指して頼まれて、無給でその役に就いたんだ。本当に伊勢丹立ち直ったでしょ。東京に届くんで、それがね、新聞に出てましたよ、デカデカと。記事として読売新聞が流れてたけどね、面白いんですね。神の言葉に従った時にね、世においても勝つんです。皆さんいいですか、神の言葉っていうのはね、学業であっても仕事であっても、もちろん教会のことであっても、神の言葉に私たちが従っていく時に神様がおられるので勝つのです。必ず勝利するのです。もちろん吟味は必要です。でも確かに神様だと分かったら、私たちの計算とか判断ではなくて、その言葉に従っていくってことを選んでください。これは信仰があります、ね、この時ペテロは言っても人間的に言えば何にもならないと思ったはずです。でも彼は従った。でも燃やずに従えば分かったけど、でも言った、でも従ったからよかった。だからね、私たちの感情は施策はね、そんなこと言ってもなとかね、どうなるんだろうとか思うかもしれない。それでも私たちは神の言葉に応答していきましょう。その時ね、主の技を見ることができるということを覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日は信仰の最も核心になります聞き従いの、子は従うというところを語りました。私たちはあなたが語ってくださる言葉を聞きますが、従いたいと思うんですが従えないことがあります。どうぞ従う力を私たちに与えてくださり、本当にあなたの心を行いたいという、そしてあなたのおっしゃることに従っていきたいという願いを与えていってください。そしてあなたの恵みと助けの中で、あなたの言葉に従って、主が用意されている奇跡を、主が用意されている勝利を、主が用意されている技を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題と解決のためにお祈りをしたいというふうに思います。先ほど悔い改めの時を、清算の時を持ちましたが、もう一度短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが天に届きませんし、まあ、ごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に素直に大胆に主にあなたの願いを、また求めを言ってください。そしてこの願いと求めに答えてくださいます。体が痛んでいる方はそこに問いてください。自分はいい方は自分の肩口のことを思い浮かべながら祈ってほしいと思います。天のお父様、キリストイエスの名によって今父なる神様の前に 私の願いと求めを差し出しました。また傷んでいるところに手を置いております。また思い浮かべております。どうぞ一人一人のうち、また今思い浮かべているその方にあなたの手を伸ばし、全身にあなたの精霊の力を注ぎ、病んでいる部分に精霊の力を注ぎ、問題に精霊の力を注いでくださって、癒しを、解決を、勝利を具体的に表してください。あちらでもこちらでも働いてくださっている主よ、今一人一人の願いと求めに応えて具体的に働いてください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、治れ。イエス・キリストによって命ずる、問題に対する勝利を宣言する。和解を与え、許しを与え、癒しを与え、解放を与えてください。傷んでいる部分に触れて痛みを取ってください。塩やポリプがあるならばそれを取り除いてください。心臓に触れてください。喉に触れてください。耳に触れてください。腰に触れてください。関節に触れてください。私様、夫婦関係に、親子関係にあなたの手を置いてくださり、許しと和解を、癒しと介護を与えてください。境内に触れてくださり、この境内の山を主の手を持って解決してください。アラスプラプラプラプラスプラプラプラスプラプラプラスプラプラ、学業にお仕事に触れてあなたの御手を、あなたの御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、病をもたらしてきた悪霊、問題をもたらしてきた悪霊、破壊と混乱をもたらしてきたサタンよ、その人の力、その人の心から、体から、霊から、で、行け。その家庭から、その職場から、学校から、イエス様って命ずる、で、行け。ああ、スパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう感謝します。イエス様って命ずる、癒されよ。癒されよ。この問題の山を動いて海に入れ。死にあって、よりした和解を宣言する。癒しと解放を宣言する。イエス・キリストによって勝利を宣言する。皆さん、どうぞ負債を取り除いてください。ちょっと額が大きい方もいますけれども、この額あなたには問題ではありません。これを完全に取り除いてください。解決と勝利を表してください。神様の恵みと奇跡を表してください。お願いいたします。またこの深い傷に関して、神様あなたの癒しを表してください。神様の導きを与えてください。言葉を与えてください。それに従っていく力を与えてください。そしてあなたの豊かな勝利というを表してください。お願いいたします。皆様、あなたは触れてください。喉に触れてください。耳に触れてください。腰に触れてください。完全な癒しを与えてください。イエス様やって、イエス様やって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。皆様感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あぐねあくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。